ばんは、ゆうこです。このチャンネルでは、私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日はレターをいただきましたので、そのお話をしたいと思います。先日のバー追い分け、伊吹ゆきさんの本について話した回へのレターをいただきました。ゆうこさん、こんにちは。早いもので9月ですね。なんだかとても寂しいです。暑い暑い夏がもう恋しいです。さて、今回ご紹介されていたバー追い分けという本はとても興味を持ちました。ゆうこさんが好きなタイプの本は私もとても好きなことが分かり、これは読まないとと思います。以前おすすめしていただいたマカンマランは本当にサプリのような物語で大好きな本になりましたので、少し前夏休みを少しもらったことで、ああ私はやっぱりストレスが溜まっていたんだな、傷ついていたんだなと、休みという気持ちの余裕のおかげで気がつきました。仕事の時は仕事モードというか、週末の休みでさえも仕事のことが頭に常にあって少し追われている状態です。それがまとまった休みを取ることで、こんなに心と体に余裕が持てて人に優しくできる自分に気がつきました。もうまとまった休みがしばらく取れませんが、今後オンオフをうまく使ってもう少し心と体に余裕を持ちたいと思います。なかなか難しいですが、ゆうこさんは心に余裕を持つために工夫していることなどはありますか？まだまだ暑い日が続きますが、どうぞご自愛くださいということで、いつもレターをありがとうございます。私はね、きっとバー追い分けはこんな風に読みたいって思っていただけるんじゃないかなとちょっとだけね予測していましたね。マカンマランをね好きって言ってくれた方だったので、きっとバー追い分けも気に入っていただけるんじゃないかなと思いますね。なんかどちらも共通するのは隠れ家的な、カフェだったりバーで、まあ、都会の一部にあってちょっと疲れた心と体を癒してくれる、まあ、そんな場所で美味しいお料理が出てきて、で美味しそうなお酒も出てきて、でそこにはバーのマスター、カフェのマスターとお客さんっていう開口だけではなくて、お客さん同士のつながりも生まれて、そこでまた、いろんな出会いがあるというような、そんなところはね本当に共通してると思います。すごくねバー追い分けもいいお話だったなと。で最後の方はね、私が話したボンちゃんのあたりは、好き嫌いあるかもしれませんが、私的にはすごくね好きなテイストの物語だったので大好きになりましたね。ぜひ夏のちょっと夏の終わりの寂しい時期、なんか夏の疲れをこう癒してくれるような本になるんじゃないかなと思いますので、読んでいただけたらなと思います。そしてご質問をいただきましたね。心に余裕を持つために工夫していることなどはありますかということで、この方はね夏休みで、休んだ時に気持ちの余裕ができて、でそれまでの自分はストレス溜まってたんだな、傷ついてたんだなって気がついたということでね、仕事の時の仕事モードが週末のお休みにもちょっとこう残ってしまうっていう感じなんですかね。で追われている状態、それはその状態が望ましい人もいるかもしれませんが、なんか追われているっていうのはあんまりなんか精神衛生上良くないような気がしますよね。心に余裕を持つために工夫していること、ですね。心に余裕を持つっていうのが人それぞれなんかこういう状態っていろいろ 分かれてきそうな気がしますが、私はですね、空白を作るようにしてるかもしれないですね。例えば週に1回ヨガに行くんですが、そのヨガの時間って本当に頭の中が空っぽになるんですよ。木曜日に行くんですけど、まあその日あった仕事のこと、次の日の仕事のことで、その1週間にあった、まあ、仕事だとか仕事以外のあれこれも全く考えない時間が生まれるんですよ、そのヨガをしている時は。で、まあこれヨガなので、そのポーズを取ったり繰り返しの動作をやったりするんですけど、その時はね本当に何にも考えてない。だから頭の中をすごく休めてるような気がしますね。放っておくと脳ってどんどんこう動いちゃって考えちゃうので、それで疲れていくっていうことがあると思うんですよね。それを1時間ピタッと停止できる時間、その脳内にその空白を作るっていうことをやっているんですよね。それがその心に余裕を持つことにつながっているというか、私にとってはそういうこうリセットする時間っていうのがなんか余裕を生んでるような気がしますね。で、まあ、そうやってこう自分の頭の中からいろんなあれこれを追い出して、すごくこうフラットにリラックスした状態を週に1回その自分の体が覚えていくと、その状態を日常の中でもちょっとこう呼び起こしてみようみたいなことができるようになる気がしていて、あーなんか今ちょっと混乱してるなとか、すごく忙しいせわしい思いをしてるなみたいな、何かに追われてる気がするなって時は、なんというか瞑想とまでは全然いかないんですけど、ヨガをしている時の頭の中が空っぽですごくリラックスできている状態っていうのをちょっとやってみたいなって思うだけで、なんかこう肩に力が入ってた状態からこうふっとリラックスできるような気がしているですかね。でもこれは意図的にそういうことをそういう状態を得ようとしてヨガに行ったわけじゃなくて、ヨガに行きだしたらなんかこんな感じになってきたっていう、だから発見ではあるんですよね、ラッキーみたいな。なので私にとってヨガがその心の余裕を生む、その脳内の空白を作る、そんな役割を果たしてくれているような気がしますね。あとは何でしょうね、余裕を持つ、そもそも抱え込まないということをしていると思いますね。時間的にもその質的な部分もそうなんですけど、大事なものとそうじゃないものを分けて、あとはやりたいこととやりたくないことを分けて、で、 できるだけ大事じゃないもの、やりたくないことっていうのを自分の生活から追い出していくっていうことをやってますね。これはね本当にある人にアドバイスされて、ゆうこさんはもっとね自分が大事なものをちゃんと大事にした方がいいよって言われた時があったんですよね。なんかあれこれどれも欲しいこれも欲しいだとなんか全部中途半端になっちゃうし、誠実じゃないよねって言われたんですよね。なんかそんな言われ方をして、と思って、そっからなんかいろんなことに手を出して忙しくする、それって本当に大事なことをやってるんだっけっていうのを考えるようになりましたね。 だからそのお金がかかってでも例えば家事をする時間を減らすとか、あとはなんか 今までこうね、いろんなことにこうお金をかけがちだったものをそれを半分やめて、自分が本当に投資したいことにだけお金を使うようにするとかね。あとはそのいろんなことを頼まれた時にあれこれを全部引き受けるんじゃなくて、自分の課題と相手の課題をこう線引きするっていうのをやってみて、全部の仕事を引き受けないようにするとかね。そうですね、この前読んだなぜ働いていると本が読めなくなるのかという本の内容には少し通ずる部分があるかもしれないですけど、全部を全身全霊でやりきるっていうことは私には難しいなと思ったので、全身全霊で楽しむこともやるけど、半身で楽しむこともやるし、スパッと切り捨てて捨てるものもやる。そうやってこう自分の心地いい状態、抱え込んでない大事なものを大事にできる状態っていうのを作ろうとしている気はしますね。それが心に余裕を持つことに結果的につながっているような気もしますね。満たされている感じ、自分で自分を満たせているような感覚を得られるようになってきたような気がしていますかね。なんか難しいんですけど。でもね、それは結構その私のことをよく知っている人からすると、最近本当に楽しそうだねって言われることが増えたので、なんかね、私もそうやって変わっていってるんだろうなと思います。特にね、長期休みの時に帰ってくる、ね、娘からは、お母さん本当楽しそうだねってお母さんも楽しそうで何よりだねみたいなことを言ってくれるので、なんかいいリズムというか、いい好循環が生まれているような気がしますね。なので、いただいた質問にお答えすると、私は心に余裕を持つために工夫していることがあるとすれば、それはヨガと、抱え込まない、大事なものとそうじゃないものを分ける、やりたいこととやりたくないことを分ける、そして自分の生活からどんどんそういったものをこう切り離していく、退出してもらうっていうことをやっている、まあ、そんなことになるかなと思います。なんか参考になればいいなと思いますが、いかがだったでしょうか。はい、そんなところで今日はですね、レターの返しと最後少しだけ雑談をしてみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。